8ページ、暮らしの情報、町民の皆さんの暮らしに関する連載コーナーです。子どもの成長を願って健やか、青少年健全育成の集いを終えて、3月13日、弥生の里ホールで330人の町民の参加を得て、青少年健全育成の集いを開催しました。第1部では、平成27年度の健全育成推進地区の南八尾、宮の森、南三笠、伊予道、鍵、自治会が地域の子どもとのつながりを強める取り組みを発表されました。発表には自治会長、子ども会役員、そして多くの子どもたちが舞台の上でしっかりと活動の様子や感想を話してくれました。今回は地域の少子化が進む中で子どもと触れ合う機会を増やすために工夫された取り組みが数多く報告されました。地域の大人の集まりに子どもも参加し、地域を挙げての交通安全指導や美化作業など積極的に子どもを地域行事に参加させ、大人から率先して触れ合うことを実践されました。また子ども会の歴史を教えることで地域の中で育つ意識を高められたのはとても素晴らしい取り組みと思いました。さらに子どもに地域での良い思い出作りをさせたいという優しさが感じられる取り組みも印象的でした。現在は子どもとの触れ合いや住民同士の交流を深めることが難しくなっていますが、活動の仕方を工夫することでつながりを強め、地域で健全な子どもを育てることができると思いました。そしてどの自治会も感想として取り組んでよかった、住民や子どもとの交流が深まった、今後も取り組みを続けたいと述べられ、健全育成推進の目的を十分達成していただいたと思います。第2部では田原本中学校吹奏楽部の演奏と、発表自治会と町内3つのコーラス団体田原本中学校コーラス部が合唱を行い、会場の皆さんとともに元気な歌声が弥生の里ホールに響き渡りました。平成28年度も新たな自治会でこの取り組みを進めておられ、来年3月に実践発表をされます。ぜひご来場をお願いします。最後になりましたが、ご協力していただきました推進指定自治会をはじめ関係団体の皆さんに心よりお礼申し上げます。障害教育課内町青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193、 国保中央病院だより。第62回肺葉症候群、生活不活発病に注意しましょう。リハビリテーション科須崎俊文。高齢化社会となり、リハビリ対象者の多くが後期高齢者、75歳以上で肺葉症候群、生活不活発病を伴っている人をよく見ます。肺葉という表現は難しく、これは体の機能を用いない、使わないこと、すなわち生活が不活発なことの意味です。生活不活発病は、普段の生活でも風邪や体調不良などで日常生活動作が不活発することで起こり得ます。これは一度引き起こされると、身体を動かすことを苦痛に感じ、さらに身体を動かせなくなり、悪循環を生じ寝たきりになったりします。肺葉症候群の主な症状、1、筋肉の痩せ、2、筋力低下、3、関節が硬くなる、4、骨が弱くなる、5、床ずれ、6、めまいなど循環器の障害、7、腸の動きが悪くなり便秘、精神疾患など。予防のため運動を心がけましょう。 健康な人でも20歳の筋肉量と加齢による筋肉量を比べると80歳で 30% も減少、1週間の安静で 20% 筋力低下、1週間の安静で失われた筋力を元に戻すのに1ヶ月かかるなど、年を取ると少しずつ体力は低下します。少しの安静や運動不足が加わるとさらに体力は低下し、容易に生活不活発病を生じ寝たきりとなることもあります。これらを予防するには、日頃から家庭や社会で楽しみ、散歩、スポーツ、趣味などを持ち、家に閉じこもらないように心がけることが大切です。歩きにくくなっても歩行補助具、杖、シルバーカーなどを使用するなど、毎日の生活の中から運動習慣を心がけ、できるだけ体力を衰えないようにしていただきたいと思います。最初から頑張りすぎず、苦痛に感じるほど運動をするのではなく、無理がない継続しやすい運動から始めてみてください。もし関節など身体に不具合がある場合は、我慢せずすぐに医師に相談することをお勧めします。国保中央病院、電話 32-8800、 10ページ老後の備えに、白尾国民年金、こんな時には届け出が必要です。国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届け出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変わった時にも必要です。もし届け出をしなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れなかったりする場合もありますので、必ず届け出をしましょう。国民年金の加入種別、第1号被保険者、自営業や農業、漁業の人とその配偶者、学生、フリーターなどが対象となり、加入や第1号被保険者への種別変更の手続きは、町住民保険課または桜井年金事務所の窓口で行います。第2号被保険者、会社員や公務員など厚生年金や共済年金に加入している人が対象になります。届け出は会社や官公庁など勤務先が行います。第3号被保険者、国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。届け出は配偶者の勤務先を通じて行います。20歳以上60歳未満の人は、こんな時に届け出が必要です。届け出が必要な時、移動の内容、持参するものの順です。20歳になった時、厚生年金や共済年金加入者、国民年金第3号被保険者を除く第1号被保険者になります。印鑑、退職した時、厚生年金や共済年金加入者の場合、第2号被保険者から第1号被保険者になります。第3号被保険者に該当する場合を除く印鑑、年金手帳、資格喪失日、扶養から外れた日の分かる書類、社会保険、厚生年金保険、資格喪失証明書、離職票など、配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金か共済年金の資格を喪失したとき、配偶者の扶養から外れたとき、第3号被保険者から第1号被保険者になります。印鑑、年金手帳、資格喪失日、扶養から外れた日の分かる書類、社会保険、厚生年金保険、資格喪失証明書、離職票など、桜井年金事務所、電話 42-0033、 町住民保険課 国保医療年金係、電話 34-2097、 第2次健康俵本21、第2次俵本町食育推進計画、野菜で健康朝ごはん、じゃがいもとベーコンのチーズ炒め、一人分エネルギー121キロカロリー、材料4人分、ベーコン50グラム、じゃがいも2個、ブロッコリー50グラム、粉チーズ大さじ2、塩コショウ少々。作り方、1、ベーコンは1センチの角切りにする。2、じゃがいもは皮をむき1センチの角切りにし、電子レンジ600ワットで3分加熱する。ブロッコリーは小房に分け、電子レンジ600ワットで1分加熱する。3、フライパンにベーコンを入れて中火にかけ、少し焦げ目がつく程度まで炒める。じゃがいも、ブロッコリーを加えて火が通るまで炒め、粉チーズを加えて炒める。塩コショウで味を整える。腸の幼児から中学生までの朝食の血色率は年齢が上がるにつれて高くなり、中学生では約1割の子どもが朝食を毎日食べていないという状況でした。また起床就寝時間も年齢が上がるにつれて遅くなり、中学生の約4割は就寝時間が午前0時以降でした。できるだけ早い就寝時間を心がけ、一日の始まりである朝食を毎日食べられるよう生活全体のリズムを見直してみましょう。